聖書を読み出します。聖書はコリント信徒への手紙の2第11章の12節からです。新約聖書の338ページ、コリント信徒への手紙の2第11章の12節以下をお読みいたします。コリント信徒への手紙の2第11章の12節以下、私は今していることを今後も続けるつもりです。それは私たちと同様に誇れるようにと機会を狙っている者たちからその機会を断ち切るためです。こういう者たちは偽使徒、ずる賢い働き手であって、キリストの使徒を装っているのです。だが驚くには足りません。サタンでさえ光の天使を装うのです。だからサタンに仕える者たちが義に仕える者を装うことなど大したことではありません。彼らは自分たちの技に応じた最後を遂げるでしょう。以上です。先輩の牧師で新興宗教 のいろんな宗教から脱会を、させているというか手助けしている牧師さんがいまして、その方はもう引退されたんですけども、その方と、ある時お話ししていたらですね、まあ、人間っていうのはですね、都合が悪いというとすぐサタンのせいにするんだよねっていう話をですねしておられました。まあ、自分の都合が悪いとですね、悪いのはみんなサタンだサタンだって言われるという。で、僕なんかですね、そういう人たちの周りの人たちからですね、悪魔だ悪魔だってもう何百回言われたことかって言ってですね、もう自分たちの都合がいい時にはですね、悪魔だって言う。で、人間というのは本当に勝手なものでですね、本当は自分の罪なのにですね、それを悪魔のせいにして安心してるんじゃないかなという、まあ、そんなことをですね話しておられたのが非常に印象的でした。確かにそうだな、自分の都合の悪いこととか自分に調子の悪いこととかは全部サタンの仕業であって自分ではないと言い張る、まあ、しかし人間の罪っていうのはやっぱりそこだろうなというふうにも思いますしですね、正しい正しいっていうのも確かにそういうことかもしれないというふうにも思います。まあ、パウロはサタンが光の天使を装うというふうに教えています。装うっていうのはどういうことなんだろうなという、まあ、ギリシャ語でですね、ちゃんと読んでみるとこれは変装するというですね、意味です。サタンが光の天使に変装するというですね、まあ、ですからもともとはですね自分自身なのにですねそれを変わったものへとか、まあ、変装させていくという、それは自分がですね罪を逃れたいためだということかもしれません。まあ、偽使徒と呼ばれる者たちがキリストの使徒を装っているのはサタンの悪魔的な力によるというふうにパウロは言っています。まあ、パウロにとっての論敵というのはキリストに仕えるものではなく、サタンの下で使徒のように義に仕えるもののように変装しているもの、これが一体どういうことなんだろうなと思います。義に仕えるもののように変装している、もともとですね自分にはですね義に仕えるつもりは全くないのに、まあ、正しいことをしているみたいなですね、これが神様の義だというふうにですね置き換えているという、まあ、そういうことなのかなと思います。まあ、この変装している装うということが多分パウロにとっては非常に気がかりなことだったんだと思います。この短い箇所の中に装う変装するというのが3回も繰り返して述べられています。まあ、イエス様の御言葉によって装いを見抜く力を必要とするというのがパウロの思いではないかなというふうに思います。それぐらいこの人間にとって、サタンを装うとかですね、また義に仕えるもののように変装するというのは根本的な罪だというふうにも思うのです。で、このですね、もう前からそうですけれども、最近は本当に多いのはですね、詐欺だというふうに思います。まあ、自分もですねメールをやっていますけど、毎日どれくらい来るでしょうかね、何ですかね、もう詐欺メールすぐ分かるんですけどですね、30から40では聞かないんじゃないかなぐらい、まあ、それは迷惑フォルダーにですね分けてますので、まあ、すっごい巧妙っていうかですね、初めはですね、あなたのクレジットカードが何者かに使われましたって、その会社から来てるようなメールだったんですけど、まあ、それはアドレスを見れば違うなと思うんですけど、最近はもっともっと巧妙になっているんですね。 まあ、人間のなんかそういう欲望とか心配事とかなんかそういうものをですね、なんかくすぐられているような、自分は騙されないぞと思うんですけど、あまりにも巧妙になってくるとですね、ですからお年寄りなどがですね、お前さんの声を使ってですね、詐欺を働くというあの振り込み詐欺っていうのは本当にですね、やってはいけないことだなと思います。詐欺もですね、いろんな詐欺があってですね、詐欺といっても一番何がですね、巧妙かって言ってやっぱ言葉の使い方なんだろうなと思います。ここがですね、人を騙すなりのですね、熟練した技量なんでしょうけどですね、騙されないっていうことはですね、人間は果たしてできるんだろう、どうしたら騙されないかっていうふうに思うのです。で、自分もですね、新任教職研修などをやってた身なんですけども、このことについてはよく話したなと思います。牧師になってですね、やっぱり赴任した先に行って、僕らの時代はですね、本当に騙されてました。今刑務所から出てきたとかですね、もう食べるものがないとか、里の母親は危篤ですぐ帰んなきゃいけないけどお金がないから切符が買えないとかですね。で、最初やっぱり真に受けるんですよね。やっぱ困ってる方を何とか助けたいという、牧師になってすぐですからですね、なんかそういう気持ちがあったんだと思います。でもですね、よくですね、その話を聞いてみるとだんだん違うってことに、牧師になりたての頃はですね、見抜けないんですけどですね、だんだん見抜けるようになってくるんですね。で、どうしたらコロリッと騙されないのかなと思ってですね、いつも考えていたんですけど、やっぱりそれがその人にとって一番必要なことなのか、で、それは自分がしなきゃいけないことなのか、もしかすると社会的な制度でそれが助かるかもしれないんだったらそこに紹介して連れていくとかですね、切符が欲しいんだったら切符を買うとかですね、買うとこまで行ってですね、ちゃんと電車に乗るまで見届けるとか、なんか そういうことだったんだろうかなというふうに思います。しかしですね、こういう話をするとですね、牧師仲間では自分もって出てくるので、やっぱり牧師っていうのは騙されやすいのかなというふうに思いながらですね、その話を聞いていました。しかしそこで真理を見抜ける力があれば決して騙されることはないんだな、それがイエス様の御言葉ということから考えるということかもしれません。パウロはサタンでさえ光の天使を装うと警告しています。私たちはサタンの装いに騙されないようにしなければなりません。騙されたためにはその言葉を聞き分ける耳を必要としています。常にイエス様の御言葉に接しておくことではないかなというふうに思います。イエス様もサタンの誘惑に対して、人はパンだけで生きるものではなく神の口から出る一つ一つの言葉で生きると言われました。そのことをですね、念頭において私たちはやっぱり神様の口から出る一つ一つの言葉を聞きながら自分たちの人生をですね、過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が共にいてくださって私たちを守り導いてくださっています。どうかサタンでさえ光の天使を装うと警告してくださったパウロの言葉を心に留め、イエス様の御言葉に立ち、いつもイエス様の御言葉に導かれる人生を送ることができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに総信者、求道者、牧師の家族と共にでも守ってください。またルーテル保育所、谷野幼稚園、そこに総子どもたち、先生、職員をどうか事故や怪我、災病気、新型コロナウイルスから守ってください。保育園児の感染がだんだん広がりつつあります。どうか主よ、このコロナから子どもたちが守られて、一日一日を主の恵みのもとに過ごせるように、またその家族もお守りください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々、また戦争の最中におられる方々には主が寄り添っていただいて、恵みの御手を、癒しの御手を、慰めを与えてください。今日も私たちに必要なものはどうか聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。